小坂雄二の商売の極意と人間の科学。商売の極意、それは人の営みの秘密。人間の科学、それは商売に通ずる扉。ここでは学術研究と現場実践を併せ持った小坂雄二独自の視点から、あなたの仕事と人生に役立つ情報をお伝えします。
こんにちは、小坂雄二です。
こんにちは、三太悟です。2018年2月1日の番組です。もう今年も2月に突入しまして、
はい、
1月を振り返ると、今年の一文字とか、
あ、この番組ね、
はい、
はい、
あとは死生観ですとか、
死生観、
ややちょっとこう、なんと言いますか、ボリュームが
ボリュームが重いですか、
ね、重めというかたっぷりというか、
たっぷりというか、
ね、お話だったので、
はい、
久しぶりにちょっとなんかライトな話題なんかどうでしょう。
ライトな、
はい、
軽い、
軽いやつ、
軽いやつ、うん、そうね、1月ね、
はい、
お買い物を、
お
買い物は時々してますけども、炊飯器を買いました。
ライトのやつ来ましたね。
ライトですね。炊飯器、トースターも、
お、セットで、
セットで、
いいですね。
同時に、
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 ああ、いいですね。
ライトな、もうこれで話が終わるとなんか2分半ぐらいで終わるみたいな感じですけども、
今日は分数ライトにするわけにいかないのでも今家電の進化は本当にすごいですよね。
そうそう、あのね、ずっと買おうと思ってるうちに、
はい、
こう月日が経っていくので、このなんとなく新年っていうのでこう背中を押されるというかね、あ、この機会に買っとこうみたいなね、感じで、買いまして、やっぱり本当に今三太さんおっしゃったように、
はい、
技術ってどんどん進化していくので、
ええ、
まあ、5年10年でより美味しくご飯を炊くにはどうするかとか、美味しくパンを焼くにはどうするかとか、ものすごく研究なさっている方々がおられて、
はい、
その研究の成果として、
ええ、
こう品があるわけですよ、まあ、そういう体験をねちょっとしたいなというのがありまして、
はい、
結構去年から吟味していて、ついに、で、まあ、それ実際美味しいのかどうかって美味しいんですけども、なんかね、改めてそれでこう、以前トースターがあった場所に新しいトースターが入るでしょ、
はい、
でそうするとそんな当たり前ですけど、こうキッチンの景色がちょっと変わるじゃないですか。
そうですね、
あの感じがいいねっていう風になんかすごい思ったんですね、
はい、
で我が家はですね、できるだけお花を欠かさないように、
あ、素敵、
していまして、まあ、ちょっとした、まあ、花に埋もれてるわけじゃないですけども、はい、ちょっとしたコーナーにちょっとしたブーケをね、まあ、最近いろんなお花屋さんがちっちゃなブーケを売ってくださるじゃないですか、まあ、そういうのもあって、少しその例えばダッシュボードの上にポンとこうちっちゃなお花が来ると、それだけでこう景色とか、その辺の空気感とかこう変わるじゃないですか。
変わりますよね。
ああいうのがね、なんかいいなと思うんですよね、で今回の家電も、もともと興味があった、その技術が進化していて、どれぐらい美味しく炊けたり焼いたりできるようになってるんだろうっていうことの、感動もされながら、なんかこうそのトースターの方はね、ここでブランド名は言いませんが、
はい、
非常に美味しいトーストが焼けるという非常に有名なですね、
はい、
ものなんですが、
大体僕は今見当はついてますけど、
そうすると初めてトースターが来た日に、こうわざわざキッチンではなくダイニングテーブルの上にそれを置き、見ながらトーストを焼いてみるイベントとのやってみたり
楽しい、
ね、そしてそれが以前トースターがあった場所に収まっていって空気が変わると、なんかね、こういうその繰り返し言うようだけども、どれぐらい美味しいトーストが焼けたのかということも、買い物なんですけど、もちろん、その機能性というのは買い物なんですけど、その機能性以外のねものにやっぱり買い物価値ってねあるなっていう、こう改めて一消費者として、まあ私が長年言い続けてることではあるんだけど、気づきみたいな、これ年始に親しい友人たちと北陸の某温泉に行ってきた時にも、年始の買い物話ですが、九谷焼の香炉を買ったんですよ、でこれも 香炉なんですが、ですから物体としては香炉なので、
はい、
お香を焚くものなんですけども、うんうん、それをその あの場所に家の中のあの場所にいいなって直感があって、
うん、
それで別に香炉がどうしても必要で、
うん、
買わなきゃとか香炉の技術も進化していてどうのこうのみたいな話はないじゃないですか、香炉だから、うんうん、だけどそのなんかあそこにいいなと思って直感的に買って しまいそれを家に帰って、
はい、
そのあそこにあの場所にいいんじゃないかという場所に置くと、うんうん、やっぱり同じようにねその周辺のこう空気が変わるわけですよね。で、そうすると今度はそれをその変わった感をこうリビングに置いてあるんですけど、うん、こうリビングを通るたびにそのコーナーを見て、
うんうんうん、
いいなと感じるみたいなね、
はいはいはい、
この感じが買い物じゃないですか。
いや、わかります。いっぱいいろんな価値が付随してくる感じがいいですよね。
そうそうそうそう、そういうことを改めて炊飯器、トースター、うん、香炉とこう新春買い物の中で、はいはい、思うわけですよね。それでこのよくこれは我々がこう研究開発して実践しているワクワク系の世界ではやっぱりそのもう今やお客さんは物を買っていますが、それは物を買ってるわけではなく、物ではない物を買ってるんだというこう議論があるわけなんですね、うんうん、でそれって、まあ、有用性有益性みたいなことで言うと、まあ、アメリカのマーケッターの有名な言葉で4分の1インチのドリルが売れるのはドリルを買うお客さんが買ってるんじゃなく、うんうん、穴を開けたいんだというそのいわゆるジョブズ・トゥ・ビー・ダンのね、うんうんうん、お客さんはそのドリルを買いたいんじゃなくてドリルを買って何かを果たしたい、
はいはいはい、
ということを買ってるんだって有名な言葉があるんですけども、うんうん、なんかその今のトースターとか炊飯器とか香炉っていうのは何かその特に香炉に至っては何かを果たしてるわけでもないじゃないですか、
うんうんうん、
でもそれから先ほどのトースターもくどいようだけどそのトーストも去りながらそこの空気が変わってその変わった空気をこう眺めてるとか感じてること自体が楽しいみたいなね、うんうん、そういうところにやっぱ一つ買い物というものの価値の心理があるなって
。うん、いや実は私もですね部屋の景色が変わる大きな買い物を年末にしてまして、
あら、
あの DJ ミキサーを倍ぐらいの大きさの高機能なものに変えまして、あのレコードを再生するターンテーブルの間にある音を操作する DJ ミキサーなんですけど、
はいはい、わかります。
これがでっかくてかっこいいんですよ。
へー、それは家の中に置いてある
の？家の中に僕の機材スペースがあるので、
あー、
そこにいつも置いてて、今まではそのただ DJ ブースとしてそのスペースはあったんですけど、あまりにもそのミキサーがかっこいいので、家に帰ってきてすぐそのミキサーとブースが見えるように模様替えをして、
わかる。
でもそれだけだとまだちょっとかっこよさが足りてない気がして、そのミキサーの上の方に好きなアーティストのポスターとかを
飾
ってみたりして、ミキサーの本来の能力とは全く
関係ない
ことをしてるんですけど、
わかる、
超楽しいですよね。
そこだよね、うん、そうするとそのポスターをちょっと季節ごとにこう変えてみようかなとか、
いいですね、
いろいろ派生していくじゃないですか、うん、まるで祭壇のようになっていくと、
う
ん、
そうですね、
わかるな。
でミキサーを見るために模様替えをしたのに飾るレコードをじゃあ変えてみようとか考えたりとか、
わかるな、はい、なんかねこう一般的な物言いで今の若い人はあまり物を欲しがらないとか、
はい、
端的に言ってしまうことが方が多いんだけど、
うんうん、
もう守備一貫して私はそうは思ってなくて、こう老いも若きもこう本質的なに買い物の価値というのはそういうところにすごくあって、
はい、
で私がまあ大学の教授をいくつかやってるので、うんうん、学生と触れ合うことが多いじゃないですか、
うんうんうん、
で学生ってまあ10代とか20歳前後の子たちでも今の明太さんみたいな買い物や買ったもののめで方っていうかね、うんうん、結構みんなやってるんですよ、うん、それがロードバイクだったり、うん、なんかフィギュアだったり、うん、いろんなものだったりするんだけど、
ええ、
なんかみんなね一緒なんだよね、
うんうんうん、
買い物のね価値というのはね、うん、だそこにより何かこうまあ長年も言い続けてることなんですけども、世の中の消費っていうのはこう大きくは今ここでお話してるようなタイプの商品にずっとこうシフトしていってて、うんうん、むしろ以前よりも物もサービスも満ち溢れているので、そういう今お話しているような消費、これはまあお金だけじゃないですよ、時間とかいろんなことも含めて ぐーっとこうどんどんどんどん動いていっていて、うんうんうん、そこのまあ世界が広がってると思うんだよね。で特に若い子なんかと話してると、むしろそっちの方にそっちの方にお金も時間も使ってると、うん、まあ例えば YouTube 見るとかね、うんうん、YouTuber なる人たちも今いらっしゃるわけで、
そうですね、
でも YouTube でどれぐらいその有益性とかっていう観点から見たときに、どれぐらいその有益なコンテンツがあるのかというと、そういうもんじゃないじゃないですか、
う
ん、
そうですね、
うん、だけどやっぱり楽しいとか、あのなんかほっとさするとか、うん、心和むとか、うん、なんかあの猫がモフモフしてるような動画が来るとみんななんか和むとか、うんうんうん、ああいうものだよね、うん、というのが私の年始の、まあ、炊飯器、うん、という炊飯器体験、
はいはい、僕の DJ ミキサー体験、
DJ ミキサー体験ということだし、はい、まあ本当にね、でもこれは原点だね。
そうですね。
あの今に始まったことではないんだけども、はい、一つの買い物の価値の原点として、だからこう今でもね、やっぱりその、うん、私もこういう仕事をしているので多くのビジネスパーソンといろんな機会に対話をするんですけども、どういうものを作れば売れるんだろうとか、うんうん、どうして作ったものが売れないんだろうって悩んでおられる方はすごく多いんだけど、うん、なんかここで当たり前のように語られているこの世界とのこうギャップがあるんだよね。
はいはいはい、なるほど、
うん、でもそう悩んでる本人たちも家に帰ったらそういう祭壇作ってるじゃないのとか、
あ、まあ、そうですよね、
思うとね、なんかね、
自分が売ってるものじゃなかったとしても、
そうそうそうそうそう、
その自分なりの
自分なりの
祭壇が、
そうそうそうそう、ね、それは玄関にあるのかもしれないし、うんうん、どこにあるのかは分からないけども、うん、だそんななんかね、あのギャップをいつもね皆さん埋めていただきたいなと思いますよね。
はい、はいはい、ありがとうございます。ライトな話題をと言いながらだいぶ本質に迫
った、本質に迫った
お話でしたね、ありがとうございます、はい、それではここでお知らせです。各地で開催中のワクワク系マーケティング実践会体験セミナー、ワクワク系マーケティング説明会ですが、次の開催は2月2日金曜日が福岡開催、2月7日水曜日が大宮開催、3月14日水曜日が名古屋開催となっています。明日の福岡開催はもう締め切ってしまっているかもしれませんが、どうぞ興味のある方はダメ元でお問い合わせください。詳細お申し込みは小坂さんのホームページ小坂雄二 .com をご覧ください。小坂雄二の商売の極意と人間の科学、ここまでのお相手は
小坂雄二と
三尾田悟でした。小坂雄二の商売の極意と人間の科学 Presented by オラクル。